研修医として間もない頃、私は若い母親の初めての出産を手伝う特権に預かりました。彼女は落ち着きと集中力があり幸せそうでした。赤ん坊が生まれると、私はその可愛い生まれたばかりの子供を母親に手渡しました。喜びの涙で頬を濡らした母親は、今生まれた赤ん坊を胸に抱き、頭からつま先までしげしげと見つめていました。母親らしく、彼女は赤ん坊をしっかりと愛情深く抱いていました。その部屋で彼女はといられたことは、私にとって特別な祝福でした。私たち一人一人の人生はこのようにして始まります。しかし、この世に生まれいずることが本当に人生の始まりなのでしょうか。この世は誕生と死が始まりと終わりであると理解しています。しかし、神の神聖な計画があるので、私たちは誕生と死が天の御父との永遠の生活への旅路の節目に過ぎないことを知っています。それは御父の計画に不可欠な部分であり、この世と天が交わる神聖な瞬間でもあります。今日は長年医師として働き、教会で奉仕する経験を通して、生と死について学んだことを理解し、御父の栄えある計画について明かしたいと思います。私たちは生まれる前、霊の御父であられる神と共に住んでいました。地上に住む全ての人は文字通り神の家族の兄弟姉妹であり、一人一人が御父にとって大切な存在です。この世に生を受けるまでの長い間、私たちを学び、選択し、準備しながら御父と暮らしていました。天のお父様は私たちを愛しておられるのです。ご自分が与えることのできる最も大いなる贈り物、すなわち永遠の命という賜物を与えたいと願っておられます。私たちが御父と御父の道を選ぶことを通して、自ら求める必要があったのです。そのために私たちは御父の身元を去り、信仰と成長と向上という素晴らしい、しかし困難も伴う旅路を歩み出さなければなりませんでした。前世における大機会で御父は私たちにその計画について話されました。その計画を理解した私たちは喜び、夜明けの星も共に歌いました。その計画は3本の大きな永遠の柱の上に立っています。第一の柱はこの世の旅路の舞台となる地球の創造です。第二の柱は地上における私たちの最初の両親であったアダムとエバの堕落です。私たちは誕生し、肉体を受けられるようになったのです。母が私たち子供たちにこの世での生をくださり、神について教えてくれたことを永遠に感謝します。神はまた自分で選び行動する能力と特権、すなわち道徳的な選択の自由も与えてくださいました。私たちに良い選択ができるよう、天のお父様は戒めをお与えになりました。日々の神の戒めを守ることを通して、私たちは神への愛を神に示します。そうすれば神は私たちの人生を祝福してくださるのです。私たちがいつも良い選択をするわけではないことを、つまり罪を犯すことをご存知だった御父は、第三の柱、すなわち救い主イエス・キリストの贖いを与えてくださいました。キリストは苦しみを通して肉体の死と罪の両方の代価を払ってくださったのです。主はこのように教えられました。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると。イエス・キリストは常に御父の戒めを守り、完全な人生を送られました。イエス・キリストは永遠の真理を教え、病人を癒し、目の不自由な人々を見えるようにし、死人を蘇らせながらパレスチナの道を歩まれました。主は良い働きをしながら巡回され、全ての人々にご自身が示す模範に従うよう熱心に勧められました。この世に送り最後の時に、キリストはひざまずき、父よ、御心ならばどうぞこの杯を私から取り除けてください、しかし私の思いではなく御心がなるようにしてください。イエスは苦しみをもだえて、ますます切に祈られた。そしてその汗が血の滴りのように地に落ちた。キリストはご自分の苦しみの深さを私たちがさらに理解できるように、預言者ジョセフスに語られました。神である私は全ての人に代わってこれらの苦しみを負い、人々が悔い改めるならば苦しみを受けることのないようにした。 しかしもし悔い改めなければ、彼らは私が苦しんだように必ず苦しむであろう。その苦しみは神であって、しかも全ての中で最も大いなるものである私自身が苦痛のためにおののき、あらゆる毛穴から血を流し、体と霊の両方に苦しみを受けたほどのものであった。私たちの罪、病、苦痛、弱さの代価を支払う主の技はゲッセマネの園から始まりました。そのおかげで主と共に歩むことを選ぶなら、私たちはそのような苦境にあっても決して一人になることはないのです。主は捕らえられ、偽りの訴えによって咎められ、暴徒の意に応じて有罪とされ、カルバリの十字架上での死刑を宣告されました。その十字架上において、主は全人類の罪を贖うために命を捧げられました。地上に生を受ける全ての人々のための偉大な身代わりの贈り物となられたのです。主はこう宣言されました。見よ、私はイエス・キリストであり、世に来ると預言者たちが明かしたものである。見よ、私は世の光であり命である。私は父が私にくださったあの苦い杯から飲み、世の罪を自分に負うことによって父に栄光を捧げた。そして週の初めの日に、主は二度と死ぬことのない復活した完全な肉体を持って墓からよみがえられました。主が復活されたので、私たちも復活するのです。キリストが確かに墓からよみがえられたことを証しします。しかし墓からよみがえるためには、まず死ななければなりませんでした。それは私たちも同じです。私が人生で得たもう一つの素晴らしい祝福は、死を迎える人々の傍らに座るとき、天を近くに感じてきたことです。数年前の早朝、がんを患い夫に先立たれた信仰厚い松井生徒の一人の姉妹の病室に入りました。そばには二人の娘が座っていました。ベッドの傍らに行くと、すぐに姉妹はもう苦しんでいないことが分かりました。ちょうど亡くなったところだったのです。その死の瞬間、部屋には平安が満ちていました。娘たちは穏やかな悲しみを抱いていたものの、その心は信仰に満たされていました。母親はいなくなったのではなく、ふるさとに戻ったことを知っていたからです。深い悲しみの時も、時が止まったかのように、人生が不公平に思える時にも、私たちは救い主に慰めを見出すことができます。死も同じように苦しまれたからです。その部屋にいられたことは私にとって祝福でした。私たちが死ぬと、その魂は体を離れ、旅路の次の段階である霊界に行きます。そこは学び、悔い改め、許し、そして成長の場所であり、復活をまず待つ場所です。将来ある大いなる日に、これまでに生を受けた全てのものが墓からよみがえります。霊と肉体が再び結合して完全な形になります。老若男女、善人も義人も、全てのものがよみがえります。そして全てのものがその完全な形に回復されるのです。復活した私たちは、救い主の裁きを受けるという最高の祝福を得ます。主は言われました。全ての人を私のもとに引き寄せ、彼らが各々の行いに応じて裁かれるようにするのである。さて、悔い改めて私の名によってバプテスマを受ける者は誰であろうと、満たされるであろう。そして最後まで耐え忍ぶならば、見よ、私はそのものを私が立って世の人々を裁く、その日に私の父の御前で罪のないものとしよう。その後で信仰を持ち、悔い改めバプテスマと聖霊を受けて、最後まで耐え忍び主に従うことを選択した全ての人々は、キリストとその贖罪によって永遠の命を受け継ぐものとして、自分たちの旅路の終わりに神聖な行く末が待っていることを知るのです。そのような人々は御父の身元に帰り、御父ともに永遠に暮らします。私たちに良い選択ができるようにと祈ります。私たちの存在は、誕生と死の間に起こることをはるかに超えたものです。どうぞキリストの元に来て、キリストに従ってください。松井生徒、イエスキリストの全ての会員にお勧めします。日々 キリストのもとに来て、キリストによって完全になってください。神の御心に沿わないものをすべて拒みましょう。キリストの血が流されたのは私たちが染みのない清いものとなるためだからです。まだこの教会の会員でない方にお勧めします。一緒にモルモン書を読み、宣教師の話に耳を傾けましょう。一緒に信仰を持ち、罪を悔い改めましょう。一緒にバプテスマを受け、聖霊を受けましょう。一緒に幸福なキリストに満たされた生活を送りましょう。一緒にキリストのもとに来て、その戒めを守るとき、想像しいことの多いこの世にあって、平安と目的を見出し、来るべき世において永遠の命を受けられると約束します。こうした真理をかつて経験したものの、その後何らかの理由で福音から離れていった方がいらしたら、どうぞ戻ってきてください。今日戻ってきてください。御父と救い主のあなたを愛しておられます。キリストはあなたの質問に答え、あなたの苦しみと悲しみを癒し、罪を許す力をお持ちであると証しします。私はこれが真実であり、これらすべてのことが真理であると証しします。キリストは生きておられます。これは死の教会です。イエス・キリストの御名により、アーメン。